ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は日頃出生前診断を専門としてクリフム出生前診断クリニックで仕事をしているドクタープーが自身の妊娠、出産、子育ての経験と産婦人科医としての経験を生かして一人でも多くの方が笑顔になるための役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さてプー先生、
はい、
3月も今回は5週目ということで、そして年度末。
そうですね。
そうなんですよ先生、もうこの番組も何年になりますでしょうかね。もう
2023年からやりだしてるんでしたっけ、
なので
丸3年ですね。
素晴らしいですね、はい、先生本当にいつもたくさんのお話を届けてくださって、
はい、
今年度もちょっと振り返っていろいろとお話をしたいと思うのですが、はい、この週に分けてね、
はい、
先生がテーマを決めてお話ししようよって言ってくださって、
はい、
本当に面白くなってるなって私はいつも思っていて、はい、まず1週目はいつもどんなお話でしたか先生。
豆知識ですよね。
そうですよ、
はい、
先生にとっては当たり前のもう常識だよねっていうことが、こう私も出産もしていながらも分からなかったことがいっぱいあって、
はい、
いろんなお話してきましたよね先生。
そうですね、
うん、
なんかまあ一応私もラジオで喋るからと思ってちょびっとこう前もって予習はしとくんですけど、はい、まあ予習以上のことをまたあずささんからね、うん、すごい面白い質問されちゃうんで、はい、はい、まあ、それに対応しながらですね、はい、
どんな質問でもしっかり答えてくださる、噛み砕いて分かりやすくですよね。
まあでもあずささんの本当になんていうんですか、天真爛漫なというかですねもう本当に無邪気に出てくる質問、なんか小学校の子だったらこういうこと聞くやろねきっとみたいなね質問が出てくるので、それもすごい。
コーヒー美味しいねってね喋りかけてましたとか ね、
はい、
ねやってましたよね。
はい、楽しかったですね。はい、
そこを先生も私をバカにしないで、それはね、
いやいやいや
と根気でね、説明してくださって、
本気で説明、
もう本当世界のプー先生ですのに、はい、本当怒られてしまいそう
な
話。
いやいやそんなことないです。
そして2週目は、
はい、
先生
エピソードですよね。
いろんな患者さんとのエピソード、
はい、
これももう溢れるぐらいあって。
本当ですね、
次はどうしよう、誰のお話しようというような感じでね、
はい、
毎回もうこれは先生しかできない、現場で今もなお現役でお勤めされている先生だからこそのこれ記憶ですよね、
はい、もう本当にね、まあ、いろんな方との出会い、うん、まあ、特にその患者さんとの出会いっていうのはもう本当にね20年前の話でもスラスラ出てきちゃうんですよね。本当に患者さんが言ったこと、うん、患者さんの旦那さんが言ったことっていうのも、うんうん、なんか本当にもう目の前に全部の光景がこう出てくるんですよ。なのでそれぐらいやっぱり記憶に残るんだなと思いますね、う
んうん、ちなみにそれお話しされながらこの赤ちゃんこんな脳だったなみたいなのって覚えてたりするんですか。
そうですね、ね、脳の形を見るとその人全部思い出します。
すごいですね、
はい、なのでもう誰々さんのお母さんの顔って言って顔写真見せられるよりも、うんうんうん、この脳の子って言ったらもうそのエピソードがザーッと出てくる
って感じ。あの時にああなってこうなって、そして無事に出産できた、
そうそうそうそう、
あの何々ちゃんだよねっていう。
そうです、
すごいですね、
はい、
でも脳といっても黒いなんていうかエコーの画像でしょ、はい、人の顔だったら目鼻口とかちょっとこう耳とかね、
いやでもね
個性があるけれども、
クリフムで撮る脳は、本当に顔みたいです。
あ、そうなんですね、は
い、もう小さいエクボみたいなものとか、もうほくろみたいなものまで、うん、やっぱり その何かこうある脳の場合はもう全部
個性があるわけですね、
はい、個性があって、うんうん、記憶に残ってますね。
で私はそのエピソードをたくさん聞いてきて本当に感じているのは本当にプー先生は誠実、そしてもう愛を持って赤ちゃんもお母さんもどうやったら幸せなお産ができるかなっていうのをもう本当に一生懸命考えていらっしゃって、そこにも私は本当にいつも敬意を表します。
いやいや、素晴らしいです、まあ、そんな大それたもんではないんですけど、はい、いえいえいえ、目の前にいるお母さん、うん、お父さんっていうのがもうみんな自分の息子娘みたいに見えてくるんですよ、
うんうん、
だからもう本当にあんたたちのことはもう私の娘息子だと思ってるからねって、
うんうん、
だから一家の一大事だし、こんなね赤ちゃんの病気があるなんていうことは一家の一大事なんか一緒に考えてこうねっていう感じでいつもこうね、だからやっぱりこうね20年以上経ってもずっとつながってる患者さんとかがいるんだなって、
うんうんうんうん、
あの子供が20歳になっても、
そうですよね、
はい、っていう、
なんか先生は毎日毎日、ま、クリニック行って、ま、学会もありますけども同じ場所でお母さんたちを迎えるわけですが、はい、どれ一つ何一つ同じ命はないわけ
そうです
何一つ同じお産もないわけで、
はい、
それをちゃんと何千回何万回ってやっていても慣れずに、
はい、
毎回申請に真剣に向き合っている、はい、もうそこが本当本当に素晴らしいなと思います。いやいや、
もうね、唯一無二なんです、みんな、
うん、
赤ちゃんって、
うん、
だから英語で言うとね No two are the same って言うんですけど、
うん、
2つと同じものはない、
うん、
2つと同じものはない、もう2人として同じ人はいないんですよ。だからすごい似た症例があったとしても、
はい、
あこれあの子と似てるなと思っても完全一致じゃないっていうのがね、やっぱりその一人一人に赤ちゃんって個性があって、本当に脳一つとっても顔一つとってもやっぱり小さくは違うんですよ、まあ、ほぼ同じってこの前言いましたけど、
はい、
でもねやっぱり本当に小さいことがやっぱり違ってくる、
うん、
でやっぱりその赤ちゃんが生まれてきたらもちろんお父さんも違うお母さんも違うわけだからね、もし同じ病気があってもやっぱりみんな違う子なんですよ。
そうですよね、もう本当、はい、本当にこの番組のタイトル通りもう赤ちゃんの声を先生がいつも聞いているっていうね、
はい、
そんなエピソードをたくさんお話ししてくださいました、はい、そして3週目は先生何になりましたか、は
い、アカデミックな話とか、はい、まあ、論文とか学会とかね、そういうことですけど、
そうです、
はいはい、
ここも驚きでした。もう先生1年って365日よねと何度も思い返すぐらい
、はい、
数々の学会に出かけて、
はい、そうです ねなんか年間で100以上の講演をね、してましたからね。
そしてねエピソードも話せるぐらい現役で診断もされながら学会もされてと、その数が、
はい
はい、
そうですね、
海外もたくさん行かれてましたし、
そうですね、去年は14カ国行きましたね、
本当に、はい、もうであと大学とかねいろんな学生さんたちにも指導もされていて、
毎月東京のね大学でも講義をしたりね、うん、学生さんにいろいろなお話をして、
はい、
学生さんもキラキラ目を輝かせながら聞いてくれて、
うんうんう
ん、なんかまあ、私の話を聞いて人生が変わりそうになったっていう話をしてくれた人もいたり、はい、
ちょっとニュアンス違うかもしれませんが、はい、私が印象深かったのが先生がその論文をすっごくたくさん書かれたの、はい、それってこう自分の名誉とかね、
うん、
こんなことを開発研究しました発見しましたというその報告だけではなくて、
うん、
先生は未来の医療に貢献したい、
うん、
ここでまた新しい治療とか、うん、未来の子どもたちの命が救われるために、
ね、
論文をみんなに広げてるんだよっていう、はい、その意識を聞いた時に、うん、あすごいなって、もう全ては未来の子どもたちのために尽くしてらっしゃるんだなって、は
い、でやっぱりねその論文を名誉のためとか、ね、教授になるためとかで書くとですね、
はい、
やっぱりその時のだけの判断で書いてしまうというようなことがあって、
うんうん、
私のこの、まあ、診断ね出生前診断っていうのは私が書く一言で、うん、やっぱりそれによってで例えば中絶されてしまう子どもさんいたりとかいうものすごい責任があるんですよ、
はい、
うん、私の見えないところで大きな責任があるというふうに考えているの で、
うん、捉え方でね、
生半可なことは書けないぞと、はい、書くのであればもうきちっとしたエビデンスに基づいてやっぱり書かなきゃいけないというふうに思っているので、やっぱりそこはもう本当に責任ですね、
本当私も今同じタイミングで言おうと思いましたけど、はい、責任、
はい、
その先生の一つ一つの判断、はい、診断に責任を感じていらっしゃる、その誠実さがもう診断だけではなく学会や論文にまで反映している、
はい、
もう一本筋がポーンと先生通ってるんですよね。 すべて同じ先生のあり方が
ありがとうございます。
素晴らしいです、はい、そして4週目、
はい、
こちらは
これはね、クリニック以外のね、はい、あの話とか、私の面白話ですね。
そうなんですよ。はい、とはいえ、先生は面白い。はい、
あ、そうですか。
あ、そうですか。はい、いや、ちょっと裏声になってますから。あ、そうですかっていうぐらい、面白いですよね、先生ね。
いや、自分ではね、大真面目に話してるつもりなんですけど、ね、みんな笑い転げます ね、 なんかね。
どうしてそんな福岡とか九州まで行って、わざわざ仕事だけしに行くのとかね、先生。
はい、はい、はい。
ね。
もういろんな話ありましたね。なんか面白い話多かったな。
ねえ、あの、つい今月も話していただきましたけど、はい、ね、空を飛んだ話とかもね、はい、ありましたし、あとはご家族との話や、はい、キティちゃんのサンダルを履いた娘さんの、ね、学校の風紀指導を受けた話や、はい、もういろんなことをたくさん話してくださって。
そうですね。本当に、うん、まあ、自分の人生の中でね、うん、やっぱりあの、面白いことを抜いたら、本当に人生半分ぐらいになりますね。はい。
いやでもその先生のユーモアさとか人柄がやはり学会にも私ねすごくありがたいことに去年のね暮れに学会にちょっと行かせていただいたじゃないですか。本当に先生が立っただけみんながわーっとなんか笑ったりとかわーって拍手したりね、そのパフォーマンスとかユーモアってお勉強の中でも必要な時はあるのかもしれない。
いやもうね、学会とかでも私はまあもう本当にそのままで行くので、こうやってラジオで喋ってる時もそれから学会でみんなに喋ってる時も患者さんに喋るのも、大体同じ感じなんですよ。はい。なので、あの、取り立ててこう、なんかこう、本当にあの、何ですかね、スーツを着てもバシッとこうね、あの、言いますみたいな感じではなくって。
見た感じはそうなんですけどね、先
生。見た感じそうですか。
話し始めたら、はい、こんな親近感、そうなのっていうね。はい。ユーブスも世界の大先生ですからね、はい、本来ね。
いやもう、はい、私が喋るのは大阪弁か英語かどっちかですので、
いやもう本当素晴らしいことでございます。はい、はい、さあそんなこの1年を、ね、はい、振り返って今お話ししましたが、4月からまた新たに、ね、はい、桜の咲くこの春、
はい、
ね、お話をまた届けていきます。どんな1年に先生したいとかありますか？
そうですね、はい、私はあの、まあ、来年の抱負とかは特にないんですけど、うんうんうん、やっぱりあのこのラジオね、私にとってもすごくねいいんですよ。
ありがとうございます、はい、嬉しい。
私
どっちがパーソナリティか分からないような先生、お話上手ですけど、
あの、本当にねこのラジオで話をするっていうので、はい、まあちょっとその面白話もそうだけど、まあ、いろんなアカデミックの話とかエピソードも、うん、あの、まあ、まとまるというか、また自分の頭の中の整理にもなるし、
嬉しいな。
なんかね楽しくおしゃべりができて、
はいはい、
あのすごく私にとってはねこのラジオあのすごいありがたい存在なんですよね。
ありがとうございます、はい、この温度がリスナーの皆さんにもきっと届いているだろうなと思って、はい、また4月からも皆さん楽しみにしててくださいね、
はい、よろしくお願いいたします。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。そしてこちらの番組では毎週抽選でお一人にプレゼントをお送りしています。先生どのような本になりますか？
はい、幻冬舎出版の私の、著書でベイビーシャワーと言います。
はい、プレゼントご希望の方はそちらもお書き添えくださいね。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。今週も最後までお付き合いくださりありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。